はようございます。
早安弟兄姐妹们早安。
60周年を迎えている東京国際キリスト教会の歩みの上に神様の祝福を申し上げたいと思います。
我真的是很感谢神，并且我们东京国际基督教会今年要迎接60周年，向神要向神，我也要在这里向神表示感谢。
大事な記念の年には最初の心に戻るというのはとても尊いことだと思います。
我认为在非常重要的时期，回想起起初的那个时候的心情、心态是非常重要的事情。
今日はそのことを覚えて初めの愛という説教をいたします。
今天我们要边回顾起初的爱，我们一起来讲传讲今天的话语是起初的爱。
お読みいただきました黙示録は一世紀の末。ドミティアヌス皇帝時代の迫害の中にあった小アジアの7つの教会に宛てられた手紙です。
这个我们刚才所读的这个启示录是在第一世纪的时候，在罗马帝国的统治之下被迫害的他们，约翰所写信的对象的七个教会之一。
7つの教会とはエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアです。
我们都知道这七个教会是以弗所、士梅拿、别加摩、推亚推拉、沙迪、菲拉铁菲、ラオディカ这七个教会。
エペソは一番最初ですね、筆頭です。
在这个以弗所呢，它是第一个被提到的。
ローマ帝国アジア州の州都でした。当時の推定人口は20万人と言われます。
据说那个时候的以弗所就已经有20万人的人口，那个时候是他们的非常大的一个城市，是首都。
ローマ、アレキサンドリア、アンテオキアに次ぐ大きな町でした。
那个时候是他们的亚洲州的那个州都，那当时是继罗马等地方的一个非常大的城市。
黙示録を記したヨハネはこのエペソの地方の長老だったと考えられます。
我们可以猜测当时的约瑟是，这个约翰是这个以弗所教会的，曾经是那个教会的长老。
ヨハネは、自分もよく知っているエペソの教会の人たちのことを思いながら神様の啓示を告げようとしています。
那么这个时候的约翰呢，他当时边回想自己曾经在以弗所教会回想起那个时候的事情，然后边写 这封信。
一節。
第一节。
エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。
他第一节说，你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星在七个金灯台中间行走的说，
キリストはご自身の血を持ってあがなった教会を愛しておられます。
基督他一定会爱他用他自己的血所拯救的教会。
その教会を訪ねられるのです。
他也会去走访那些教会。
右手に握られた7つの星、これは7つの教会の御使いのことであると一章20節に書いてありました。
那么在圣经里面我们也知道这个右手拿着七星的这个是神的使者的拿着这个七个星。
御使いは7つの教会を代表しています。
那么这个七星，这个拿着七星的这个天使呢，他是代表这七个教会。
ここではキリストが7つの教会を握っておられるっていう言葉に注目したいと思います。
我盼望大家能够看得出这句话是意思，就是说耶稣基督他也是他握着这个七个星，就是在他的手里。
ギリシャ語でクラテオっていう言葉は手に乗せているのではなくて握っているのです。
在希腊语里面クラテオ这个是不是说把它放在手上，而是说把它握在手里的意思。
キリストはご自分の教会を大事に守り愛し握っておられるんです。
我们的基督他是爱我们的，爱自己的教会，他会非常非常的爱这个教会，不会随便的让他 掉下去。
東京国際キリスト教会、そして皆さん一人一人もイエスキリストの手に握っ っていただいているというふうに考えましょう。
我盼望大家都能够这么想，我们的东京国际基督教会以及我们每一位弟兄姐妹，我们都是在耶稣基督的手里，他非常非常非常宠爱我们，非常的保护我们。
七つの金の燭台とありますが、七つの教会はこう灯火なんですね。
这个七个后面的七个金灯台，它是也是指说这个七个教会是像七个灯台一样的，有发出光的灯台。
あなた方は世の光と言われる教会は昔も今も燭台なんです。
我们耶稣基督告诉我们说，我们是世界的光。那么，不管是以前还是现在，我们跟我们的教会都是世界的光。
キリストはご自分が世を照らすように置かれた教会を訪問して、その光が正しく世を照らしているか。そのことをこう確かめておられるのです。
那么这第一句就是讲说，耶稣基督他在走在每一个他所指定的这些发出灯光、发出光的这些教会里面去走访这些教会，并且确认他们的光是不是正确的发出来。
私たちが生きている21世紀は明るい世界のように見えます。
我们现在生活在这个二十一世纪，我们看起来这个世界好像是非常的光明。
しかし実際は暗い闇が世界を覆っています。
但是我们知道，实际上是黑暗笼罩着这个世界。
もしキリストがおられなければ、私たちも闇の中にいるのです。
如果没有耶稣基督的话，那么我们每一个人也是在黑暗当中的。
しかし。私たちはイエス・キリストという光に照らしていただき、イエス・キリストの光を持つ世の光にしていただきました。
但是我们因着耶稣基督，我们被耶稣基督的光所照到，我们也成为世界上的光。
暗闇の中に置かれた七つの燭台、その火をこう思い描いてみてください。
我们可以想象一下，在这个黑暗的当中，有七个这个灯台，它照着这个黑暗里面的感觉。
これが1世紀の教会であり、21世紀の教会なのです。
这个景象呢，不单单是第一世纪的时候的世界上的教会，其实也是二十一世纪的现在我们的教会的景况。
キリストはご自身の教会を大事に握りしめ。その光が世界を照らしているか確かめるために訪ねてきておられるわけです。
那么这个就是说，耶稣基督他非常爱他的教会们，他走访每一个教会，然后并且看这个教会这些教会们有没有在黑暗当中发出正确的光。
二節から三節を読みします。
第二节，我一起读，我来读一下第二节、第三节。
私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。
我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。
私たちにとって知られていないというのは辛いことですね。
对于我们人来说，我们不被知道是一件非常痛苦的事情。
一生懸命頑張って。辛い思いをしているのに知ってほしい人が知ってくれていないっていうのは辛いことです。
我想我们大家可能都会有这样的体验，我们可能非常的努力做某一件事情，但是应该被知道的那个人，对方却不知道我们所努力的一切的这件事情是非常痛苦的。
しかしキリストは教会の苦しみ、信徒一人一人のことを知らない方ではないのです。
但是我们知道，我们的基督他不是知道我们每一个人的、我们教会的所面临的苦处，或者是我们的痛苦。
誰が知らなくても、キリストは知っていてくださるのです。
就算我们周围的人不知道，但是我们要相信我们的基督他是知道的。
キリストはエペソの教会の行い、労苦、忍耐、みんな知っておられました。
我们这里可以看出，基督他知道那个时候的以弗所教会的行为、劳碌、忍耐。
かつてパウロによってエペソの教会が生み出されたのは紀元55年ぐらいだと考えられます。
我们可以推测出这个以弗所教会是因为保罗当时在在公元55年的时候所建立的。
黙示録が書かれたのは95年ぐらいです。
这个启示录呢是在95年的时候被写下来的。
エペソの教会は40年ほどの歴史をもう歩んできていました。
那么可以推测出这个时候的以弗所教会已经走过了40年的岁月。
皆さん60年ですね。
我们教会是60周年。
地中海世界を代表する大都市エペソの教会は40年。
这个代表地中海周围的大城市的这个以弗所，它的教会是40周年。
東京にある家人教会の代表的な教会は60年ですね。
在东京，这个可以代表华人的教会的这个东京国际基督教会是60周年。
エペソの教会がどんな歴史を持っているか少しだけ紹介してみたいと思います。
我想跟大家简单的介绍一下这个以弗所教会的历史。
第三次伝道旅行の折、パウロは2年間、足掛け3年、エペソで伝道を続けました。
这个在第三次保罗第三次传道旅行的时候呢，他花了两年间的时间，在两年间，然后有时候走访两年的时间，在以弗所教会传道。
その様子は使徒の働き19章に詳しく書かれています。
这个它的内容呢，它的具体的内容呢，是写在以弗所书的第十使徒行传的第十九章。
アポロという人がヨハネのバプテスマを教えていたこと。
他就那个时候亚波罗呢，他当时知道这个施洗约翰的事情。
パウロの宣教によって信じた最初の人たちは12人でした。
那么那个时候呢，因为保罗的正道呢，最初有12个人信了这个道。
パウロは2年間ツラノの講堂で教え、多くの人が悔い改め、銀貨5万枚分の魔術の本が焼き捨てられた。なんていうことも書いてあります。
保罗在两年的时间呢，在推拉奴讲堂正道，然后有非常多的人信了这个道。那个时候甚至发生说行邪术的人，他们把许多书拿来，然后堆积在面前焚烧，烧了共至有五万块钱的这个价值的东西。
その結果、使徒19章20節にはこうして主の言葉は驚くほど広まり。ますます力強くなっていったと書いてあります。
那么在19章20节里面，甚至说主的道大大兴旺，而且得胜就是这样。
ところがその中でただならぬ騒動が持ち上がったことが使徒20章23節以下に記されています。
但是我们知道，在那个之后没多久就又发生了就是暴动。
エペソはアルテミスという女神の神殿で有名でした。
那么以弗所这个地方，我们都知道有一个那个希腊女神阿尔特弥斯，这个非常有名的这个女神的神殿。
その神殿は縦103メートル、横43メートル、王侯貴族が献上した大理石の柱が127本も立っていたって言いますから壮観です。
这个是非常壮观的一个建筑物，它是高103米，就是宽43米，然后有很多贵族们所奉献的这个大理石的柱子有127根。
しかし、今エペソはもう廃墟、遺跡です。
这个现在就变成刚才所形容的这么壮观的神殿，已经是变成是遗迹了。
世界遺産になっていますけれども。当時の神殿の柱もわずかに復元されて、ここに神殿があったということが分かるだけです。
那么在那个地方，它已经是变成废墟，然后虽然已经被登录世界遗产，但是就是可能有复原一些、修复一些当时的那个大的柱子。
このアルテミス神殿の模型を銀細工で作って 設けていたデメトリオという銀細工人のことも書いてあります。
那么在那个时候，在那边也发生了，就是在在这个神殿里面，就是有做做银的银制品的这个手工的人。
彼はパウロに対する反対運動を先導して町中を大騒ぎにしたということがありました。
他们在那个时候就是就是故意去引起这个城市里面的暴动，来反对保罗他们。
しかし町の書記役、行政担当者の役人がしっかりした人で、この騒動を見事に鎮めた。そんなことも聖書に書いてあります。
那么圣经里面也告诉我们，当时的当时的这些役所里面的人员，他们就是把这个暴动给镇压下来。
つまりエペソはパウロが一生懸命伝道し。多くのことがあって教会が設立されたとこなんですね。
那么为什么刚才要讲这么多事情？就是我们可以看得出，这个以弗所教会是保罗经历了非常多的事情才最后成立的。
一度エペソを離れてギリシャを巡回したパウロは、帰りがけにエペソに近いミレトの港に。エペソの長老たち、牧師たちを集めます。
那么保罗他建立了这个教会之后，他后来又去希腊那边去巡，又去巡回传道。所以呢，他在米利都，他要离开的时候，在米利都港口跟当时以弗所教会的长老们，跟他们有一个这样的一个诉说。
そこで、彼は別れの説教をしました。使徒の働き20章の29節以下。
他就对这些长老讲了道，就是在二十章使徒行传二十章二十九到三十一节的部分。
私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。
二十九节跟三十节是说，我知道我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群，就是你们中间也必有人起来说悖逆的话，要引诱门徒跟从他们。
今日の黙示録を見ると、実際にそういうことが起こったことがわかります。
我们看今天的刚才我们读的启示录，我们就知道保罗说的话那个时候就应验了。
それに対してエペソの長老たちは悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない偽使徒たちを試してその偽りを見抜いたのでした。
我们知道就是刚才启示录里面有说，他们曾经试验那些自称为使徒却不是使徒的，并且看出他们是假的来。
エペソの教会はこのように正しい福音の教理を守ることにおいて大変強い教会でした。
我们可以看出当时的这个以弗所教会，他们是在真理上非常坚守真理，并且保护这个真理的教会。
ところが、今お話したようにしっかりしたとてもよくやっている教会には責めるべきことがありました。
但是我们可以看到后面，虽然说这个在真理上非常坚固的这个教会，它却也有被责备的事情。
それはあなた方は初めの愛から落ちてしまったということです。
他们被责备的事情就是他们把起初的爱，把起初的爱心离弃了。
キリストはエペソの教会が嫌いなのではありません。大変愛しておられます。
我们知道我们的基督他不是讨厌这个以弗所教会，他是非常爱以弗所教会。
エペソの教会に期待していないのではなくて。大きな期待を持っておられます。
他不是对这个以弗所教会没有期待、没有期望、他是对这个以弗所教会抱有非常大的期待。
この非難の言葉は厳しく感じますけれども、もしどうでもよければ好きなようにさせておくのです。
虽然说这个被责备的这个内容听起来不好听、但是如果他不是爱这个教会的话、那么他应该就什么都不会讲了。
その結果滅んでしまっても自分たちの責任でしょう。
如果因为这个被指责的事情，他如果没有来指责的话，那么他可以让随便他自生自灭。
しかしキリストはこの教会が ご自分の教会として良い歩みをすることを本当に願っておられるんです。
但是因为基督对这个教会有期待，对这个教会有希望，这个教会能够真正的走正确的道路。
そのような愛の言葉として聞きましょう。4節5節。
所以我们盼望这个以弗所教会以及我们都能够用这种心来读这个第四节第五节。
しかしあなた方には非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれた場所から取り外してしまおう。
我们要用这种就是耶稣基督对这个教会有期待的这种心来读这个第四节第五节。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。
私たちはエペソの教会も完全な愛を持ちなさいと言われているのではありません。
我们要知道这里说的这个指责的这个以弗所教会，不是说叫你要我要有那个非完全的完美的爱。
けれどもエペソの教会は初めの愛を持っていた。
但是呢，以弗所教会他们其实起初是有爱心的。
イエス・キリストによって愛ということを知って、その愛を喜んで行っていた、そういう時があった。
就是说，他们在起初的时候，因着耶稣基督，他们被拯救，他们也开始有了这个爱。那么，他们当初也是有这个爱心来行所很多的事情。
エペソの教会が生まれてから5、6年経った頃、パウロはこの教会に手紙を書きました。
我们知道在以弗所教会他成立5、6年左右的时候呢，保罗曾经写了一封信给他们。
その手紙の中にはエペソのこの地方の教会がどのくらい愛に富んだ教会であったかということが書かれています。
那么在以弗所书里面，我们可以看得出保罗当写给当时的以弗所教会，以及形容当时的以弗所教会是非常有爱心的教会。
エペソ人への手紙の中から4つの箇所を読んでみますので、開ける方はお開きください。
我接下来要读以弗所书的四处地方，如果可以翻的话，也可以请大家一起翻看看一下。
エペソ人への手紙の3章17節から19節。
以弗所书三章十七到十九节。
愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。
他说：“使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。”
エペソの教会は愛の基礎の上に建てられていて、その愛をますます知るように。っていうふうに書かれていますね。
这里告诉我们说，那个时候的以弗所教会的爱，他们是有根有基，并且能够这样的从在这个根基上能够行出这个爱来。
四章の十五節。
四章十五节。
愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。
四十五节说，唯用爱心说诚实。诚实话，凡事长进，连于元首基督。
五章の一節。
五章一節。
愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。
他说：“所以你们要效法神，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。”
そしてこれがエペソ人への手紙の結びの言葉、六章二十四節。
最后，結語是六章二十節。
私たちの主 イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。
最後他说我为这福音的奥秘做了带锁的带锁链的使者，并不是，他是说二十四节是并愿所有诚心爱我们的主耶稣基督的人都蒙恩惠。
エペソの教会は大都市の教理的に正しく正義感は強いけれど冷たい教会ではありませんでした。
这个以弗所教会虽然它是在大都市里面，而且对真理非常的坚固，但他们起初不是那种非常冷漠的教会。
むしろキリストの愛にあふれて愛によって建てられた教会だったのです。
其实起初他们是在基督的爱上面，在基督的这个爱的根基上所建立的教会。
あなたは初めの愛から離れてしまった。そう厳しく非難されるのはエペソの教会が誠に愛の教会だったからです。
所以他们就是说，虽然他们被指责，但其实他们是有神的真实的爱在里面的。
間違った教えを見抜く、そしてそれを排除する、このような批判的な力は教会にとって大切なことです。
他们曾经就是非常坚守真理，并且看出不是真理的东西，他们并且赶出这些人，所以我们可以看出他们其实是有爱的。
信仰は厳しいものです。信仰を守るために忍耐深い戦いも必要です。
虽然他们非常的好，但是他们有时候也是需要这种被指责的地方。所以信仰是一件非常困难的事情，有时候是需要这种被指责，并且要在忍耐过程成长的。
使徒と自称しているが、実はそうでない者たち、偽使徒、6節にあるニコライ派の人々。こういう人々をエフェソの教会はきちんとこう排除する、そういう姿勢を持っていました。
我们可以看出刚才说所说的他们试验那些自称为使徒，比如说第六节里面说的那些，还有一些尼哥拉一党的人，他们看试验出他们是假的，并且把他们排除出去了。
イエス様も彼らのことを憎んでいるというように、その点ではイエス様とエペソの教会は一致してました。
我们看到后面说他们所恨恶的那些人是耶稣基督，他也所恨恶的，所以在这个点上，以弗所教会和耶稣基督是一致的。
けれども、あなた方は初めの愛から離れてしまった。
但是他们从起初的爱，有起初的爱离弃了起初的爱心。
お医者さんは何の病気であるか、何が必要であるか判断したならば、処方箋を書いて治療の方法を示します。
我们知道医生他们一般都是检查病人的病患的所患的什么病，然后针对这个病，并且开出这些处方，然后开始治病。
エペソの教会に対するイエス様の処方箋はこれでした。
那么对于这个以弗所教会呢，他所得到的这个处方是。
あなたはどこから落ちたかを思い出し。
他说要回想起自己是从哪里坠落的。
彼らは愛を知らない教会ではなくて、愛の教会だったですから、どこで間違ったかを思い出すことができます。
我们知道这里告诉我们说，以弗所教会他们不是没有爱心的教会，他们起初是很有爱心的教会，所以耶稣基督叫他们 要回想起自己在哪里错了。
悔い改めて初めの行いをしなさい。
他说叫他们要悔改，行起初所行的事。
エペソの教会はそれができない教会ではなくて、できる教会なんです。
以弗所教会他不是不能做这些事情，就是行他们起初的事情，他们是可以做的。
これはエペソだけではなくて、すべてのキリストの教会にキリストが求められることです。
这个刚才说的这种事情，就是要行起初所行的事情的起初的爱心。这个不是只有以弗所教会是这样，耶稣基督对所有的教会都是有这样的期待的。
教会にとって最も大事なのはこの愛ですね。
对于教会来说，最重要的其中之一是这个爱。
最後に7節。
最後第七節。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。
圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。
七つの教会への手紙は同じパターンで書かれています。
我们知道这个之后所写的教会最后都是一样的内容。
右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方としてエペソの教会にその姿を表されたキリストが言われるという始まり。
他们每一个教会的开头跟结尾都是一样，都是写说，你要写信给以弗所那什么什么教会的使者说，那右手拿着七星在七个金灯台中间行走的这个版本都是一样的。
このキリストを紹介する言葉は七つの教会でみんな違います。個性的です。
那么刚才说的这些基督所指示的这些话，他所写的之后的每一个教会，有七个教会，都是有不同的个性、不同的样子的教会。
例えばすぐ後のスミルナの教会八節では。始めであり終わりである方、死んでまた生きた方と書かれています。
那么他每写给每个教会的形容这个耶稣基督在他们走访的时候的样子都会有一些些不一样。比如说士美拿教会是说，他是说那首先的、幕后的、死过又活的说。
このようなイエス様の紹介はその教会へのメッセージと深く関わっています。
因为呢，这个耶稣，他我们的耶稣基督跟这些教会，跟每一个教会都有非常密切的关系。
しかし七つの教会にキリストが言われるっていうのは全部共通しています。
那么虽然说他形容基督都是不一样的，但是呢，他们最后中间都有一个是一样的，就是说什么什么使者说，就是耶稣基督对他们说。
そして七つの教会へのメッセージを締めくくる言葉も同じです。
那么这个最后刚才所说的，就是在最后的他们每一个教会的结尾的部分都是一样的。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいです。
就是圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。
キリストが言われる、聖霊が言われる、それをすべての教会は耳を持って聞かなければなりません。
那么就是他们起初文章的开头是说耶稣基督拿着金灯台的耶稣基督说，然后结尾都是圣灵向众教会说，就是不单单是这七个教会，所有的教会都应该要听这些话。
エペソの教会への約束は私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようでした。
那么这个耶稣基督给这个当时的这个以弗所教会的应许是得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。
この言葉は七つの教会みんな違いますが、勝利を得る者にはというのは共通です。
虽然说结尾的那个奖赏应许是不一样的，但是他们中间都有一句是一样的，就是得胜的。
黙示録は十字架と復活で勝利されたキリストが最終的に勝利されるということを約束する書物です。
这个启示录我们都知道是圣经给我们神给我们的应许，就是经过了死亡复活之后的耶稣基督，他最后的最后得到最终胜利的这个给我们的这个应许的书。
この勝利に必ず加わる教会でありなさいとイエス様はおっしゃるんですね。
那么耶稣基督也想告诉这些教会，并且所有的教会，就是说，我们要在耶稣基督的得胜里面有份。
60周年を迎えた東京国際キリスト教会が勝利を得る教会としてますます歩んでいっていただきたいと願います。
那么我们希望，并且耶稣基督也希望我们迎接六十周年的我们的东京国际基督教会，也能够与基督的得胜有份，并且能够从这个六十周年起，并且都能够更加的得胜有余。
すべての教会がそうですけれども、はじめの愛というものを保ち続ける、そういう教会として。 この時代に光を掲げる教会としてますます歩んでいっていただきたいと思います。
我也希望，并且 我相信，我也希望我们的东京国际基督教会，所有的教会都能够在这个黑暗的二十一世纪里面，能够拿着举起自己的灯台，能够照亮这个世界，并且能够在最后的世界能够得到最后最终的胜利。
皆さんを握りしめて愛しておられて期待をして。このように語ってくださるキリストの言葉に聞きましょう。
我盼望我们都能够听把我们握在手里这样的爱我们的耶稣基督的这一些话。
お祈りをいたします。
我们一起祷告。
恵み深い天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。
充满了慈爱的我们在天上的父、你是充满了慈爱的、我们感谢你 赐给我们你的话语。
ここに集まる兄弟姉妹一人一人、神様の愛を知ってその愛によって生きている一人一人です。
我们这在座的每一位弟兄姐妹都是因着你的爱，我们能够在你的面前，我们也用你的爱来过我们每一天的生活。
その一人をお与えになるほどに愛してくださった愛を知った者たちです。
我们也知道你是这样的，如此的爱我们，甚至将你的独生爱子赐给我们的这种程度的来爱我们。
互いに愛し合い、愛することを述べ伝えて、教会が60年の歩みをしてまいりました。
我们也知道这个爱我们，并且彼此相爱的走过这个教会的60年。
このような光を掲げることが闇の時代に必要なのです。
我们在这个黑暗的世界能够举起你的灯，举起我们的灯台，发出亮光，在这个世界上是需要的。
東京国際キリスト教会が東京にあってキリストの光を掲げる教会として歩むことができますように。
求你也帮助我们教会能够在这个东京这个地方能够我们能够举起灯台，能够把光照亮这个东京。
はじめの愛に生きる教会となることができますように。
也求你帮助我们，让我们能够不但有起初的爱，并且能够时时刻刻回想起起初的爱心，来走我们教会的每一步。
神様が祝福しお導きくださいますよう、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
求你祝福，求你带领，祷告感谢，奉主耶稣基督圣名祈求，阿门。